ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月16日、鳥取県の米子で日本政府拉致問題対策本部、鳥取県米子市、北朝鮮拉致問題早期解決促進鳥取県議会議員連盟及び北朝鮮に拉致された日本人を救出する鳥取の会が共催する拉致問題の早期解決を願う国民の集い in 米子が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人が集いました。今日は国民の集いにおける松原拉致問題担当大臣の発言をダイジェストでご紹介します。
拉致問題担当大臣の松原仁でございます。本日は拉致問題の早期解決を願う国民の集いに多くの方々にお集まりをいただき、誠にありがとうございます。本日の集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。言うまでもなく、北朝鮮による拉致問題は、国家主権の侵害であると同時に、被害者の皆さん、被害者のご家族にとっては、まさに憤りを抑えきれない人権侵害でもあります。現在、北朝鮮による拉致として、政府が認定した被害者は12件、17名ですが、10年前に帰国された5名を除き、この地域の松本京子さんほか12名の被害者が今も一日も早い救出と愛するご家族との再会を待ちわびているわけであります。また認定された被害者の方々のほかにも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々がいらっしゃいます。先ほどこの会に先立ちまして、そういった特定失踪者のご家族とも意見交換をさせていただきました。ご家族の方々も年々ご高齢となり、拉致被害者の救出はまさに時間との戦いとなっております。ご家族の心痛を察すると、ご家族が元気なうちに何としても取り戻すという切迫感を持たなければならないと思っております。拉致問題担当大臣としては、野田総理からご指示のあった北朝鮮との実効性のある対話実現のため、これまで全力で取り組んでまいりました。今後あらゆる手段を使い、あらゆる可能性を模索してまいります。またこれまでも様々な機会を通じて、北朝鮮側にいくつかのメッセージを発信をしてまいりましたが、この場をお借りして改めて申し上げたい。一つは、拉致問題は決して風化をしない。関係者であるご家族がいなくなってしまったならば、日本と北朝鮮との間に永劫に解決できない問題として残るであろう。このことは本当の意味での国交正常化なんていうものは永久にできなくなるということになるわけであります。したがって北朝鮮側は拉致問題の早期解決を自らの意思で早期に決めるべきだと私は思っております。また新しい北朝鮮の体制がすでに死亡としていた方々は実は生存していたとしても、つまり従来の主張を変えたとしても、あえて批判することなく 前進と考えるということを私はメッセージとして伝えてまいりました。このようなメッセージの発信をはじめ、拉致被害者の一日も早い帰国を目指し、今年は勝負の年との思いで全力を尽くしてまいりたいと思っております。9月17日は小泉さんが北朝鮮とこの問題を接触をし解決に向かってから10年という節目の年であります。今年の9月11日に向けて、少なくとも北朝鮮側は明快なメッセージ、解決へのメッセージを出すべきだと思いますし、それに向かってあらゆる手段を使って困難取り合わせ、圧力と対話という思いも胸にして解決に向かって戦っていきたいと思っております。改めて申し上げるまでもなく、これらの取り組みにあたっては国民の皆様の理解、そして世論の声というものが極めて重要であります。本日の集会が皆様にとって改めて拉致問題について考えていただく契機となれば幸いです。最後に、本集会の開催にあたりご協力いただいた鳥取県米子市をはじめ関係者の皆様方に感謝を申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。共に解決に向かって頑張りましょう。終わります。
今日は7月16日の国民の集いにおける松原拉致問題担当大臣の発言をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月13日イミョンバク大統領の竹島上陸について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月10日に韓国のイミョンバク大統領が日本の固有の領土である竹島に上陸をいたしました。韓国の歴代政権は竹島が韓国の領土であるということを強く主張はしてきましたけれども、しかし大統領が竹島に上陸するということはありませんでしたので、今回イミョンバク大統領が初めて竹島に上陸をしたということになります。もちろんこれは日本にとっては到底受け入れられる話ではないということになりますので、8月10日に日本政府は武藤中間大使を一時帰国させましたし、また今後は国際司法裁判所にこの竹島問題を提訴するということを今検討を始めております。日本は国際司法裁判所で決着をつけようという基本的な立場を持っておりますが、しかし1965年に国交正常化した後はですね、今まで国際司法裁判所に提起するということはしてこなかったわけでありますが、しかし今回、その点で態度を日本側も変えるということになろうかと思います。したがってこれまでの日韓関係が今後悪化していくということはおそらく避けられない。イミョンバク政権下、来年の2月24日まで続くわけですが、イミョンバク政権下で日韓関係が再び大変良好になるという可能性は極めて小さいということになろうかと思います。今回のイミョンバク大統領の竹島上陸の目的というものを考えてみますと、これは非常に分かりやすいということになろうかと思います。まず第一に、これ以上支持率を低下させたくないと、あるいは求心力の低下を防ぎたいと、もはや完全にレームダック、死に体に入っていると言われているイミョンバク政権ですから、これ以上支持を下げたくないと考えたことが指摘できると思いますし、第二に、いわば政権の実績作りということですが、竹島に初めて上陸した大統領として歴史に名を残したいという、そういう意思も強く働いていたかと思います。しかし我々がより注目すべきは、イミョンバク大統領のおそらく対日認識というものが従来の政権とかなり異なっているという点であろうかと思います。これまで韓国は小国である韓国が大国である日本に対すると、それが日韓関係の基本的な構図だというふうに捉えてきたと、そう言っていいかと思いますが、今回イミョンバク大統領はおそらく日韓が対等な関係に近づきつつあるということを前提にして、竹島上陸という行為に出たのかと考えられます。 すなわち韓国が日本を必要としているだけではなくて、日本も韓国を相当必要としているんであると、そういう認識が今イ・ミョンバク大統領の決定の背景にはあったかと考えられます。したがって竹島問題で韓国が非常に強硬な姿勢に出てもですね、それによって日本が日韓関係を決定的に悪化させることはないであろうという期待が働いていた可能性があろうかと思います。すなわち日韓関係を決定的に悪化させることは日本にとっても相当な打撃を与えると、それほど韓国の存在が大きくなっているんだという、そういう自信認識というものがあったかと思います。実際イ・ミョンバク大統領には相当な自信があったと考えられますが、それは G20 主要20カ国の首脳会議を開催したり、あるいは核安全サミットを開催したりすることができたわけですから、これが相当な自信になっていると思いますし、また米韓関係が良好であると、特にオバマ大統領との非常に良好な関係をイ・ミョンバク大統領は維持してきたということが、それも自信に結びついていたかと思います。それが今回の竹島上陸の背景にあったかと思いますが、長い目で見ますと今回のイ・ミョンバク大統領の行為というものは、いわば新しい日韓関係のスタートというものに結びつく可能性があろうかと思います。まず第一に重要なことは、日本が今後は過剰に韓国に対して配慮しなくなるということが考えられると、国際司法裁判所への提訴というのはその現れてありますが、これによって日韓両国の間に領土問題が存在することがより明確に今後はなります。領土問題が明確になればですね、日本が韓国に譲歩することは当然ありえませんし、また同時に韓国が日本の主張を受け入れるということも考えられないということになりますので、したがって当面この領土問題の解決は極めて難しいということになりますが、そのことを日韓両国の国民が十分に認識するようになるという、それが今後考えられる一つの変化であろうかと思います。そして第二に、その結果でありますが、竹島問題が他の日韓関係を阻害すると、他の日韓協力の分野にですね、悪い影響を及ぼすということがないようにするという、そういう方向に動く可能性も非常に高いと考えられます。日本政府はこれまでそういう立場を堅持してきておりましたが、韓国は違っておりました。竹島問題が他の問題を悪化させるということを常にやってきたわけですが、今後は韓国もそういう態度を改める可能性があります。したがって、少なくとも北朝鮮に対する日韓の協力というものは今後もさらに進むということが展望されると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、増本留美子さんの事案についてご説明します。増本留美子さんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。1978年8月12日、増本さんは、市川修一さんと吹上浜に夕日を見に行くと言って外出したまま、消息を絶ちました。当時24歳でした。市川さんと一緒に、増本さんも拉致されたことが明らかになっています。北朝鮮側は、増本さんは1979年7月20日に市川さんと結婚し、1981年8月17日、心臓麻痺により、ファンヘブクとリン酸群にて死亡したとしています。しかし、増本さんは1978年から1979年10月まで、 帰国した他の拉致被害者と生活していたことが明らかになっており、少なくとも当時結婚していた事実はありません。増本さんの死因についても北朝鮮側の説明には疑問があります。増本さんの検視をしたとする病院の医師自らが、死亡事故の前の半年間に接待員と一緒にいるところを 1,2 回見たことがあり、印象としては健康状態も良かったと証言しています。死亡したとされる日の前日の夜にも、増本さんは普段通り食事をしたという招待所関係者の証言もあります。このように若く健康で気を性もない増本さんが何の前触れもなく心臓麻痺で死亡したというのはいかにも不自然であり、北朝鮮側の説明の信憑性を疑わざるを得ません。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し増本さんの死亡確認書を提出しました。しかしその後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には増本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。日本政府は増本留美子さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、増本留美子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。お届けするのは1968年のヒット曲、水前寺清子の365歩のマーチです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@ info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。